耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第803回4月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。4月も終わりとなりますけども、新刊ラジオに小貝弾さんが来ました。いやー、僕もびっくりしてるんですけどね、すごい感動してるんですけどね。小貝弾さんはですね、有名なアルファブロガーです。書評ブログもやっててですね、まあ僕のように書評をね、書いてる人とか、言ってる人はですね、非常に憧れる人なんですけれども、そんな小貝さんのね、本をご紹介するために、ご本人に来てもらったというわけで、今回本編では小貝弾さんのインタビューをお送りしていこうと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております小貝弾の仕組み進化論、生き残るための新 20% ルールという本です。はい、というわけで早速ではございますけども、著者の小貝弾さんをスタジオにお招きして、インタビューをお送りしてまいります。はい、というわけでですね、本日スタジオには著者である小貝弾さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、お会いできて光栄です。
ありがとうございます。
はい、小貝弾さんはですね、まあ、アルファブロガーとして有名なんですけども、おそらく
そうだったんですか。
いや、多分新刊ラジオを聞いてる人の中にも小貝さんのブログ見てる人いると思いますよ。
ありがとうございます、
はい。ではですね、早速本の内容に、はい、いきたいんですけども、はい、今回ですね、出された本、小貝弾の仕組み進化論なんですけども、はいはい、仕組み進化論ということでですね、はい、僕最初本を読んだときに、はい、全く読む前に小貝弾の今すぐできる仕組み仕事術みたいな、はい、ノウハウ本かなって一瞬思ったんですけど、うん、はいはい、中は全くそうでなくて、はい、完全にその仕組みに関して小貝さんがどう考えているとか、はいはい、そういった本だったんですけど、はい、これを仕組み論にしたきっかけってのは何だったんですか。
いや、まず仕組み術に関してはいっぱい出てたということもありますし、まあ、私自体具体的な仕組み術というのは主にプログラマーとして、だからこういうプログラムはどう書くみたいな本というのは書けとも言われてますし、まあ、記事単位でも書いてますし、まあ、いくつかは本にもなってますしというので、でまず競合を防ぎたかったというのが一つですね、
はい。
あともう一つ何よりも仕組み術の本っていうのに仕組みというものが持ってる怖さが全然書かれてないっていうのに、これは危ないなっていうふうに感じてたんですよ。
はい、本の中でも言われてましたね。
はい、いや本当に仕組みというのはちょっと間違って動かすと被害をいくらでも大きくしますから、だからまずその点から書いた方がいいんじゃないのと、うん、はい。
今回 その仕組み論を書くにあたってやっぱりその、はい、安全性に結構重きを置いてるのか僕は意外だったんですけど、はい、この辺はどうですか。
はい、いや実はですね、単に動くプログラムというのは意外と簡単に書けるんですよ。
はい、
はい、いざという時に止めるようなプログラムというのをだから書くのはすごい高度な技術なんですね。
ああ、なるほど。
はい、例えば最近のアプリケーションというのはアプリケーションが異常終了しても他のアプリケーションは動いてますよね。
はい、
だからそれは OS というアプリケーションがさらに上にあって、 OS というのはアプリケーションほど簡単に壊れないようになってるからです。まあちょっと Windows 簡単に壊れるかなとは思いますけれどもそれはとにかく OS という仕組みを動かすための仕組みと、それからまあ人が直接使うアプリケーションという仕組みとして求められる堅牢さというのが全然違うわけです。
はい
はい、だからいざという時に止められない OS のようなプログラムとかっていうのは簡単にこけちゃいけないわけですよ。うん、そうでないとその上で動いてるアプリケーションを異常終了させたい時に異常終了すらできなくなっちゃいますよ。はい、
確かに。
はい、だからキャンセルボタンを押した時に確実にそのプログラムを止められなければいけないわけですよ。
はい、
はい、だからこれは一段高度な技術なんです。
なるほど、
はい、
分かりました。で今ねご本人を目の前で僕もちょっとね興奮してね本の内容をこう深く言ってしまったんですけれども、
いやいやいやいや、
まあ、おそらくねユーザーさんの中で、うん、あれこれプログラムの本なのかなって今思ってる人がいるかなと思ったので、はいはい、まあ、実際の、まあ、はい、この本というのは、
はい、
皆さんのね普段のお仕事にも、まあ、利用できますと、はい、僕は言わせていただくんですけど、はい、例えばですね面白かったエピソード、これもやっぱりプログラムからの観点なんですけれども、はい、まあ、実際にも応用できるなと思ったのが、はい、プログラマーの3つの美徳について、
はい、
小貝さんがすごい語りたいと言ったこちらの部分ですね、はいはい、これをちょっと教え願えないでしょうか。
はい、はい、この3つというのはですね、まず1番目がタイマン、
はい、
それから2番目が短期、それで3番目が傲慢と、はいはい、この3つを持ってればいいプログラマーになれますよと。
ひどい言葉なんですけど、ね、言葉にしちゃうと、
はい、なんですけども、実はなんでプログラマーって怠慢なのって言ったら、プログラムというのはもう仕組みそのものじゃないですか、
はい、
それで実は仕組みの考え方と、なんで仕組みを作るのって、だから一番の理由っていうのは怠慢なわけですね、
はい、
要は1の手間で10やりたい100やりたいっていう、うん、ことですから、はい、変な言い方ですけれども、だから そのまま一つのものを作る手間が1だとしましょう、
はい、
それプログラムをだから書く手間が10だとしましょう、はい、その10の手間でもってだから一世ぐらい の手間を少なくするというのがプログラムを書く一番の理由なわけです。
自分でやらなくてもパソコンでやらせることができるん
ですね。そうです、はい、で
次の短期について、
はい、短期というのは、短期がないですとそもそもプログラムを書き始めないんですよ。プログラムそのものというのは単にものを今まで通りにやるよりは手間がかかるわけですよ。だから先ほど、はい、1個やるのにだから1ずつ手間がかかったことは、あえて10の手間をかけて、それで1000個仕事を片付けちゃいましょうって言いましたけども、やはり一時的には10倍の手間がかかるわけじゃないですか、
はいはい、
だから短期でないとそういう気持ちにならないんですよね。まだ999個も残ってるっていう風にならないわけですよ。ああこれ続けてれば、これをあとこれを1000回続けるだけだなっていうので終わっちゃうんですよ。短期でないとだからプログラムを書き始めない、
はい、で最後になりますから、
最後はだから傲慢です。傲慢というのは要は自分のプログラム の出来を高く保っておくために必要なんですね。だからあんまりよろしくないプログラマーがあっても、いやもうこれでいいんじゃないかっていうふうに言うとプログラムを直しもしないわけですね、
うん、
だからあるプログラムを書いて、そうですね、1の手間で1000できるようになったとしましょう。でもちょっと書き換えれば100万200万になるなんていうのはプログラムの世界ではゴロゴロしてるんです実は。
うん、なるほど、
うん、その時にだから傲慢でないと放置しちゃうんですよ。
あ
はいはい、
まあ、俺が書いたプログラムだから、はいはい、もうちょっといいものにしてやるぜ、
は
い
は
い、
だからプログラムは怠慢のために書き、短期によって始まり傲慢によって維持されるんです。
なるほど、
はい
なるほど、はい、世のプログラマーの人たちが、まあ、実際どう思ってるか分からないけど、
はい、
もう実際そうなのかもしれません、
はい、
分かりました。まあ、このね今 の村川の3つの美徳っていうのも、はい、まあ、皆さんも聞いてもね、なんじゃそりゃと思うかもしれませんけど、はい、これもやっぱりそのプログラマーが、まあ、仕組みを作るプロであると考えると、
はいはい、
まあ、これは仕組みを作る上で必要な心構えである
ということ
で、まあ、紹介されているわけですね。
そういうことですね、はい
はい、最後にですね、こちらの仕組み進化論なんですけれども、はいはい、どんな方に読んでほしいですか。
日本語を読める方であれば全員読んでくださいと言いたいところですけれども、まあ、一番読んで欲しいのはやはり仕組みをこれから作る人、それから仕組み作りそのものに関わっている人、それから、まあ、仕組みをうまく回すことに携わっている人ですね、はい、そういった人にやっぱり一番読んでほしいです、はい、
僕の中でそのどんな人かなって今頭の中で想像したんですけど、ね、はいはい、なんか新入社員以外全員当てはまるんじゃないかっていう。
いや新入社員だって当てはまるんですよ。
当てはまりますか、
はい、
自分の新しい仕事をより仕組み化していくっていう。
いやそうでもありますし、逆に自分を部品として見た場合どういう風に見えるのかっていうことです
よね。あなるほど、
はい、だから我々は面白いものでマスターでありスレーブなんですよ。召使いであると同時にあれなんで王様なんですよ、
はいはい
はい、それで王様から見た、要はだから仕組みに対する権利を握ってる人から見た仕組みというのを、
はい、
それを握られてる人からだから見える仕組みというのは、やっぱり仕組みというのは全然違ったものに見えるわけです、
うんうんうん、
はい、その両方から見た仕組みについて書かれているので、だから新入社員の人も読んでほしい。まだピンとこないかもしれないけれども、はい、
そうですね、
はい、だからピンとこない人はだから あれですね、いつまで経っても部品のままで終わりますね。
はい、それはそれでまたまずいですね。
はい、はい、
分かりました。というわけでですね、今を語ってきましたけれども、
はい、
まあ、
はい、
ぜひ小貝田さんの書いてる仕組み進化論ってどんなものだろうと、はい、まあ、興味を持った方はですね、はい、まずはその本屋さんでね、
はい、
パート0とかパート1のあたりをこう、はい、パラパラっとめくって、はい、いいなと思ったらそのままレジに持ってってください。
はい、
はいはい、というわけでございまして、以上著者の小貝田さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
はい、というわけでインタビューでした、今回のインタビューね、個人的には非常に楽しかったんですけども、ちょっと心配事がありまして、あのインタビュー聞くとですね、プログラマーのためにこう書かれた本なのかななんて思ってる方がいらっしゃるかもしれません、それはですね、僕がプログラマーとしての小貝さんに聞いたからね、ああなっちゃったわけで、こちらの方はですね、一般のビジネスマンにお勧めします、なぜかというと、小貝さんの言ってる仕組みというのはですね、一般のビジネスマンでも十分身近なものなんですよ。例えばですね、仕組みが暴走して、大変なことになっちゃったっていうのは、サブプライムローンです。で、僕たちの仕事っていうのは、人同士が関わったりしますけども、これはもうすでに仕組み化されてるんですね。自分のね、仕事を考えてみて、どういう風に仕組みになってるのか考えてほしいんです。営業さんが仕事を取ってきて、制作が作って、マーケティングが分析をして、販売が売る。まあ、会社によってね、いろいろあると思うんですけども、そういったものをすべて仕組みとしてですね、小貝さんはこの本で、断じております。で、小貝さんがですね、さらにこう、皆さんにこの本で提言しているのが、新 20% ルール、本当の 20% ルールというもので、これからの世の中はですね、新しい仕組みを自分たちで作っていかなきゃいけないと。誰でも作れるようにならなきゃいけない。そのためにどういう働き方をすればいいのかっていうのが、本当の 20% ルールです。これ編集さんから言っていいって言われたんですけども、20% を今までの仕事に向けて 80% を新しい仕組み作りに向ける。結構難しそうですよね、そのためにね、どうしたらいいのかってのも、小貝さんこちらの本に書いてますので、気になる方はね、ぜひ読んでほしいと思います、とりあえず個人的にはこちらの本、仕組みというものを無意識に使っている人はぜひ読んでほしいなと思いました。では書籍情報です。小貝団の仕組み進化論、生き残るための新 20% ルール、小貝団著、日本実業出版社より1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介しました本いかがでしたでしょうか、僕個人の感想で恐縮なんですけども、小貝団さんに会えてよかったです、なぜかというとですね、やっぱり小貝団さんね、考えることがいろいろね、あったみたいで、お話をするとね、打てば響くみたいな感じでね、いろんなお話が聞けたんですよね。だからもうね、僕も全然自分のね、無知とか気にしないでね、もう自分が勘違いしてるかもしれないなってこともね、小貝さんにどんどんぶつけて反響を楽しんでおりました、なのでね、実はインタビューもっと長かったんですけども、カットした部分をですね、後ほど新刊 JP ブログの方でですね、音声で配信したいなと思っておりまして、スタッフが今頑張っておるんですけども、その新刊 JP ブログの生き方なんですが、新刊 JP というホームページのですね、真ん中あたりにバナーがありますので、ブログ始めましたみたいなバナーがありますので、こちらの方をクリックしてですね、ぜひ更新を首を長くしてお待ちいただければと思います、というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです、今回の本本当に一押し、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。